御神会一つ。我が身の苦難を知りながら、人の身の苦難を知らぬこと。助けると言うても、義理や人情で助けても、双方とも真の助かりにはなりません。信条です。神心となりてお導きをするのです。神様が助けてくださるお手伝いをさせていただくのです。そこには、人も助かり自分も助かる次元、神仏が不思議な働きを示し表すの意の道が開かれます。信心とは本当の本当、真実のことをわかることです。神様が助けてくださる、そのお手伝いをさせていただくのですと師匠はおっしゃっておられます。神様が助けてくださる、そのお手伝いをさせていただくのですと。そこに次元、神様の不思議な働きを表す働きが現れると。人が助かるということなのですが、人が助かる、助かりを求めて信心をする、その私どもが助かるということ、私どもが助かるということが自分だけでは助かることができない、自分一人では助かりようのない私だということをまず、分かるというのでしょうかね、自覚する、その何と言いましょうかね、よくあれは何か見ましたね、インスタグラムか何かでしたかね、馬がその底なし池ですか、底なし沼ですか、そういうところに落ち込んで這い上がれないわけです。ですから馬だけではもうそこの底なし沼というのでしょうか、そこに沼の中に落ちて、池でもいいですけれども落ちて這い上がることができない、それを人間がトラクターのようなものを持ってきて何人がかりかでその馬にロープをかけて引き上げようとしているビデオがありましたが、そしてやっとその馬を引き上げることができたと。いわばその馬が自分だけの力では抜け出せない、助からないということがやっぱりありますね。人間もやっぱりそうですね。人間の私どもの自分の力だけではここから抜け出すことはできない、助かることはできないということがやっぱりあります。そこで助けてもらう、誰に助けてもらうのか、人間が人間同士、もしここにその先ほどの馬ですけれども、馬が別の馬が来たとしましょうか、その子馬が溺れた、そこにお母さん馬がそばにいると言っても助けてあげることはできない、同じ馬同士ではその沼に落ちた子供なら子供、親なら親、友達なら友達の馬を助け上げることはこれはできませんね。ですから人間が誰かが困っている、そしたら人間が人間同士で助け上げようとしても人間同士では助け上げることができないという沼のようなものがやはりあるのですね。では人間同士では助けることができないことの中にあっても、どうやって助けられるのか、助かるのか。 まあ師匠がこの信心とは本当のより本当を分かることです、本当のより真実と書いておられますが、表現しておられますね。そのより真実のことを分かることだと。人間ではどうあがいてももがいても助かりようのない世界がある。そこから助け上げてくださるもの、それは人間以外の何かでなければならないということになりましょうかね。それこそ神様だということになります。神様がその人間氏子の、まあ、苦労しているというのでしょうか、落ち込んでいるというのでしょうか、沼の底に沈みかけているものを神様がご覧になって助け上げてくださる。神様なら助け上げることができるという世界があるものですね。私どもの願い、まあ神様というと大抵は願い事を聞いてくださる神様、願い事を頼む神様というのが多いですね。そしてその私どもの願い事を叶えてもらう、その時に神様に助けてもらったというようなことになるのでしょうけれども、それこそ九死に一生を得た真相だと、神様助けてくださいというわけですが、こういういわゆる危機が迫った時、九死に一生というような時、そういう時に神にすがるということは、そういうすがり方は世の東西を問わず人間はよくすることのようですね。神様に助けてもらう、それこそもういよいよ何て言いますかね、命の瀬戸際だ、もうのっぴきならないといった時には神様に頼る。しかしここアメリカなどではもうやっぱりそういう神様にすがることはあるようですけれども、日常生活の中で神様にすがるということは薄いような感じがいたしますね。まあどちらかというと Do it yourself といったような、何と言いますかね、そういう生活風習というのでしょうか、そういう道徳倫理観というのでしょうか、というのが強いようですから、それこそ自分に人に頼らず何でも自分にすると。何か昔本で読んだことがありますか、あるいはどこかの人種の人たちの間で言われていることだと、まあ本当かどうか分かりませんが、さもありなんという感じでしたが、お父さんがその子供が、まあどっか高いところに子供がいると、そしてお父さんがさあ飛びなさいと、私が受け止めてあげるからというわけですね。で子供はその下にいるお父さんが受け止めてくれるということを信じておりますから、そのお父さんを目がけて飛び降りるわけです。ところがそのお父さんは、子供は飛び降りたらもう知らんぷりをして行ってしまうと。ですからその子供は落ちて、まあ怪我をするというのか痛い目に遭うというのかするわけですね。そういう教育をすると、まあこれはたとえ親でも当てにしてはならんぞと、信じてはならんぞ、いわば自分以外信じるものはないのだぞといったようなことを、その民族というのでしょうかの中では受け継がれているというような、それを教育するのだといったような、まあ本当かどうか分かりませんが、そういう話が載っておりましたが、人が人を助ける、人同士で助け合うというのにはまあ限りがありますね。そしてまたその人に頼る ということを潔しとしないという考えも中にはありますからね。ですから、よっぽどのことがないと人には頼らない、自分で何とかしよう、自力でする、その自分でやりなさい、いわゆる独立しなさいというわけですね。こちらではそれこそ18歳になると子供を家から追い出すと、まあ追い出すというのか、それは自分で独立して自分でやっていきなさいという、そういう教育方針だと。ですから子供たちでも自分で学習を稼いでアルバイトをしながら大学に行くというような、まあそういう風習もあるようですね。まあ全てが全てではありませんけれども、そういう中には人たちもおられるようです。ですから、まあコミュニティカレッジというのも結構多いですね。2年生の大学に行って、そして改めて4年生の大学に行くという、それこそアルバイトをしながら行くわけですね。まあそれを支援する奨学金の制度もたくさんありますから、そういう独立をしようという人たちを助ける制度も確かにあります。いわば自分が自分の力で何とかやっていこう、しかしいよいよどうしようもなくなった、命を寄せねばならなくなったという時には、神様のご加護ということになるわけですけれども、このお道は違いますね。このお道はたとえどんな些細なことでも、実は神様のおかげをいただかなければここ一寸動けぬ私なのだ、いわば我無力、無芸、無能、無才にしてただ真あるのみという師匠が、まあ、悟られた世界に入っていくのがまず第一のより本当のことですね。私には何一つできることはないのだと、手の上げ下ろし一つでも、それこそこのこういうお話一つでも、口を動かすでも、息を吸うでも、神様のおかげでそうさせていただいている、神様のお許しあらばこそという世界に入っていかねばならないわけですけれども、いわゆるそれほど身近に神様を感じる。昨日いただきましたように、血圧計を測っていたらエラーが起こった、あ、これはその腕に巻くところがほころびていた、あ、これは私の心のほころびを神様がご指摘くださったのだといったような、まあ普通で言ってしまえば、ああ壊れたからまた買い直そうかというところかもしれませんけれども、そういう中にでも神様のお働き、お心というものを感じ取らせていただく、そういうことを師匠は教えてくださったわけですね。私どもは目が外に向いておりますから、なかなか自分のことが見えない、自分の心のほころびがなかなか見えないものです。それを私どもの身の上に起きてくる成り行き、外から来るその外にあるものを見て、それを私の心の映し鏡として自らの心を見つめ改まっていく、神様が私どもの心を見せてくださる、映してくださっているわけですね。そういう神様のお働きをいただかなければ、人間が真実助かるということはできません。まず私どもが自分一人では助かることができないものだということがやっぱり分からねばならない。神様のおかげをいただかなければ、神様のお働きをいただかなければ、自分の心一つが見えないのだということを分からねばならない。その神様にすがる、神様があるのやらないのやら分からぬでは困りますから、神様があるということをはっきり分からせてくださり、 そしてそこからの信心、より本当の信心へ導こうとしてくださる、そのことのために今私どもの我情我欲の願い事を叶えてくださる神様でもあるわけですね。やば私どもの我情我欲を叶えることによって、なるほど神様はおられるな、神様はここにありというものを見せてくださる。そしてそこからより真実の助かりを目指すようにご教導くださることが始まるわけですね。自分道はこならずですか。自分一人では助かることはできないのだ、神様のおかげをいただかなければ助かることができないのだということをまずは分からせていただき、そして神様の存在を実感として肌身で感じる、そして神様におすがりをしていくということの繰り返し積み重ねの中に初めて真に助かる世界に入らせていただくことができるということになりましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。